菅原兄弟のですね、交わりを お聞きしたいと思います。で実は私が救われた頃からずっともうお世話になりっぱなしで、彼も若かったし私も若かった。で昨日ですね、昔のビデオをちょっと今整理してるんですが、ただ90年ですから16年ぐらい前のビデオ出てきたんですけど、私も彼も若かったで非常にですね懐かしいんですね。で、ずっと変わらない交わりをですねしていただいてます。で実はですね、彼がもうずっともう十何年プロジェクトですね、こういうことやってるんですね。福島の山の中に、こういうまあログではないんですが、家をこれ自分で全部作ったんですね。で廃材とかですね、安い材料を買ってきて、でこれ全部作った。で私ここ何もない時から知ってるんですよ。で、初めはですね何ができるんじゃないなと思ってたんですが、ここまでできてですね非常に感動しています。で中にですねこういう何でしたっけ、暖炉、これがありましてね、すごくいいんです。でここで、火を眺めながら、兄弟と二人でですねじっくり交わると非常にね豊かな時間をね、過ごすことができるわけですね。でこの場所は菅原兄弟の願いとしては、多くの兄弟姉妹にですねどんどん解放して、用いていただきたい、どんどん押しかけましょうウェルカムですでこれがバルコニーですね、バルコニー。そして、ここがまだリビング、床がまだですね、張ってないんですが、ここがリビングです。それから、これがですね、ベッドですが、でこれ火をこう燃やしましてですね、この火が何とも言えずいいんですね。こう非常にこう人間にですねいいものを、くださる、そういう日ですね。これを眺めながらこう時間を過ごすと。で、ちょっとこの頃私体重増えてるんですけどもというわけでですね、ここは非常にですね、豊かに主がですね祝福してくださると思うんですね。ですから皆さんぜひ、ここへですね押しかけてください。もうウェルカムですね。というわけで、今日は、兄弟から、メッセージをしていただきます。皆さんよろしく拍手を持ってお迎えしたいと思います。
拍手いただけるとは思いませんでした。そうですね、初めにサムソンになったつもりで謎を出しますプラスはマイナスです。マイナスはプラスです。この謎はどうでしょうかちょっと難しいですね。はい、プラスはマイナス、こんな変なねことを言うなとおっしゃってね、思ってるでしょ。はい、プラスはまず十字架はプラスですよね。同じ印でしょ。十字架プラスはい、十字架はプラスでなくてねマイナスなんですよ、ね、だからプラスはマイナスとこういうことになります、ね、例えばね、例えばここからね、これタンバリンをねマイナスしますね。ここからタンバリンをマイナスにするとなくなっちゃうんですよ。そうでしょ、ね、こういうことです。十字架はこういうものです。で、本当にもしねマイナスされると、ね、本当にマイナスされるならば神の目から見て本物のプラスが出てきます。神のね復活の力から本当のプラスが出てきます。だからマイナスはプラスだと、こういうことになるわけですね。はい、なぞなぞは終わりました。はい、 というね、あの十字架の話をしたいんですけれども、果たしてそこまでたどり着けるかどうかですね、問題ですね。はい、もしたどり着けなくても私はハレルヤと思ってますよ。なぜかというならば、真理というのはね、皆さんが神のそのドアを叩いてね、あなたが見るべきものです。そして神の豊かさに触れるべきものなんです。ただ聞くだけではない、ね、だからその部分を皆さんに置いて僕は帰ると、こういうこともあります。それもまたハレルヤと、こういうですね、いうことですよ。まず新創造、新創造という言葉ですけどね、皆さん創造というと、初めに神は天と地と創造されたという勇壮な聖書の冒頭の言葉思いますよね。うん、しかし皆さん、神はですね、実は結論言っちゃいましたね、新創造は、あ、ごめんなさい、この神のこの創造ですね、私が知っているこの勇壮な創造は十字架に釘付けられてしまったんです。マイナスです。旧創造のすべてはマイナスになってしまったんです。神の心の中にあるのは新創造なんですよ。ああ、神の心がそこにあります。ちょっとね、旧創造ちょっと振り返ってみましょうね。これはある意味で神の力を表しているでしょうね。そして非常に分かりやすいですよ。そして神の各面をやっぱり表しています。例えば神のそのパワーですね、知恵。例えばね、神のその創造の大きさ、太陽の大きさね、皆さんね、地球相当大きいんじゃないですかね。あの福島の山からね、夜明けに飛ばすのが一番早いんです、高速使わないで。でもね、4時間半かかりますよ。やっぱりね、いやー、日本はでかいなと思います、ね、やっぱり大変ですよ、福島からね、4時間あの高速使わないで。で、やっぱりね、でも日本ってちっぽけじゃないですかね、東北からちょっとね、東北の南ですからね。でも地球のね、地球をですね、ゴルフボールみたいにしてね、105個ピーッと並べたのが太陽の直径だそうです太陽まで新幹線時速200キロで朝晩ぶっ飛ばして88年かかるそうです。そしてその太陽と隣の太陽ですね、隣の太陽までどれくらいあるかというとね、これもね、太陽をゴルフボールに縮尺したときに、隣の太陽は奄美大島あたりにあるそうです東京の大島じゃないですよ。ゴルフボールみたいにぶつかる可能性まずないびっしりこう見えますけどね、星見るとね。で、この太陽がね、1000個じゃないですよ、この太陽数千億個集まったのが銀河宇宙だそうです、ね、で銀河宇宙のこれレンズみたいに見える形だそうですが、銀河宇宙の端っこから端っこまで光の速度で10万年かかるそうです10万年ですね。皆さん、神のこの旧創造、神は言葉で創造したと書いてます。言葉、私がね、ここに
グレープフルーツあれというとグレープフルーツがそこの、これちょっとそういう意味ですよ。詩編を見ますとね、神の御手という言葉もあります。御手から神の指という言葉もあります。この創造の中でね、そしてこの銀河宇宙がですね、皆さんこれも4000、いや数千億個以上あるだろうと言われてます。銀河宇宙がですよ、ね、銀河宇宙のようなものが、ね、でこれである学者は1兆個はあるだろうと言ってます。これが今ね、人間の英知で分かる範囲のことです。ああ私たちが神と言ってるお方はね、おお、そのパワー、偉大さ、今ね大きさだけ触れましたよ。その彼の美的センス、ね、数学的な能力、想像できません、ね、主よ、私たちね、この神を相手にしてるんですよ。この神と付き合ってるんですよ。おお、なんということでしょう。エイメン。しかし皆さん、この旧創造は、私はもう神の視野にはないと思います。神の心、神の愛する対象は新創造に向けられています。新創造に神は本当にその心を注いでいます。どこが違うんですか？いくつかあるでしょう。旧創造は神の言葉、神の御手、神の指で作ったのです。しかし新創造は神がご自身を投入しました。神の御子と言ってもいいでしょうね。神の御子の右手じゃない、神の御子の鼻ではない、神の御子の英知ではない、神の御子の、神の全部です。全部を投入したんです。それが真相です。神の心はここにあるのは当たり前ですよね。はい。もうどうしましょうか。そうですね。で、そういう神の心ですから私は神の心の中にいるんです。神の心の中にいます。感謝です。その新創造の特徴ですがね、これは復活から出てきたものですから、これは命のものであり、霊のものであり、そういうものですよね。しかし、そうですね、もう一つのことはですね、皆さん、この新創造は隠されているんです。旧創造において、神はある意味で自分を表していますね。それでも隠してますよ。皆さん、そう思いません？旧創造でも神はご自身を隠されています。旧新創造の特徴の非常に顕著なのはご自身を隠される神です。ですから神に2つの姿があると皆さん思っていいですね。神は力強い神として、ご自身を啓示しておられますが、神はあえてご自分を隠しておられます。これが新創造の特徴です。しかし私たちがこの見えない神からある日タッチされました。そのタッチの仕方も皆さんどうですか、ね、俺は神だと言って現れなかったでしょ。あなたに本当に軽くタッチしたのです。兄弟、私はここにいますよと、本当に隠れた方法でした。あの日あの時、私は特定できません。あの日あの時あの瞬間とは特定できないです。隠れて僕に来たんです。僕に触れてくださったんです。しかしこの隠れた神を私たちが発見して、主よ、あなたは偉大な神ですが、このように私を訪問してくださった、 愛のゆえにこのように隠れた中で私に触れてくださったと分かったので愛するんです。私の神はこういう神です。偉大な姿とともに非常に何と言ったらいいのでしょう、小さき神という言葉はどうでしょうか。本当にそういうお姿ですね。ですからこの神は本当に人々に隠されているのです。私はなぜかこの神を発見しました。なぜかここに価値があると、この神は本物であると、なぜか分かりませんが分かってしまったんです。本当に内側で、主よ、あなたの内側にキリストがおられますが、これは強がるキリストですか。いえいえ、もういるかいないか分からない。そうでしょ。しかしある時に分かる、ああ主だった、おお、私の神こういう神なんです。決してね、決して選ぶらないのです。決して俺は強いとかですね、もちろんその面はありますけれども、こういう愛すべき神を私が発見したことを感謝します。そうですね、旧創造の創造の日は私知りませんけれどもね、新創造の、その朝、新創造のこれね、これ忘れますね、はい、口につけてやります。あの新創造の始まりの朝、やっぱりパンサキはだからやするんですね、日曜日にね、第一日です。新しい第一日です。今日日曜日ですよ。だから今日の多分朝だから12時から6時までの間でしょうね。イエス様が墓から出てきました。昨日は土曜日、その前金曜日です。わずか3日というけれどもね、足掛け3日ですよ、足掛け3日です。金曜日、多くの宗教、多くのこの世の勢力が彼を十字架につけました。ポンテオピラト、金曜の夜、土曜の夜、どういう 夢を見たでしょうね。彼の妻は恐ろしい夢を見ました。でもあの気持ち悪い男をね、一応始末できたと安心したかもしれません。宗教家たちはもちろんのことですね、一つの大きな喧騒がありました。金曜日にね、金曜日に大きな喧騒がありました。そして日曜の朝、新しい始まり、新しい始まりがその明け方あったんですね。これが神の心である新創造の朝でした。この朝の特徴、皆さんどうです？ああ、この新創造に立ち会った人いません。おお、新創造のキリスト、誰も知りません。みんな逃げました。彼の弟子でさえ、彼が一番親しくしてた弟子でさえ逃げてしまいました。そのように新創造が始まりました。その時に一人の姉妹、マリアさん、マリアさんだけが、他にも数名の姉妹たちがいたようですね。そのようにして始まっ、死からよみがえられたイエスがマリアさんに会われましたよね。この情景が新創造の初めに神は天と地と創造されたと、どう比較できるでしょう。しかしここに神の心があるのです。皆さん、神の心がある場所、これは本当に隠れていることを覚えてください。それを私たちの心が、私たちの愛に 主の愛に啓発されて、主はあなたを見たい、あなたに触れたいという心が、この新創造に初めて触れることができるんです。いつもこの原則は変わりません。決して神はその壮大な神を誇らない神なんですね。このようにして新創造が始まり、今私はその延長にあるのです。なんと愛すべきイエスでしょう。そのようなマリアをにご自身を表されました。マリアにご自身を表す予定はなかったっていう人もいますけどね。でも表してしまったんです。マリアよ、マリアよ、私も呼ばれることあるでしょ。こんなに幾千万のクリスチャンがいるのに、私の感覚は私と主だけです。そうでしょ。それじゃない、私、主が愛しているのは私だけという感覚ですよ。だからヨハネはね、主が一番愛しているのは私だと言ったんです。それが正常なんです。そしてそのような愛です。神の愛ですね。十把一からげではないんです。神は思わずマリアよと言ってしまいました。イエスは、なんとこのイエスの呼びかけ、麗しいことでしょう。このような詩を、ね、私持ってるんですね。感謝します。そうですね、はい。十字架の話をということをね、兄弟がおっしゃい言われまして、で十字架は真理ですね。真理です。で、真理の中心と言えるでしょう。イエスの受肉、人生ね、人として歩まれたことですね。人生、そして十字架に向かわれたことね。もちろん彼らの人生はみんな十字架に向いてるんですが、ある時にしっかりと向いたでしょ。それは30歳の時です。彼は直ちにバプテスマのヨハネのバプテスマを受けました。それはもう十字架なんです。彼が水の中に入ること、死の中に入ること、これが彼のスタートです。そしてこの感覚が、この神の御心の達成が彼を支配していたのです。そしてある時、イエスはその十字架が迫り来るある時、イエスの表情が変わってきました。きっとエルサレムを見てね、彼の様子が変わってしまったんです。で、エルサレムの方を見て歩き出しました。その雰囲気を見て弟子たちは恐れました。はい。ちょっと脱水しちゃいましたね。これが十字架に向かうということです。皆さんね、今私がちょこっと言いましたが、この中にも素晴らしい真理があります。皆さん門を叩いてください。あなたにこの真理が開かれると思います。そして十字架につけられましたね。そして復活しましたね。そして昇天しました。そして御座につきました。これは各面全部非常に大事な真理なんですね。御座につきました。そしてね、皆さん、御座について改めて神は彼をキリストとしてお立てになったことをご存知ですか。これが一行で一章ってこれちょっと間違ってますね。二章ですね。二章、僕の間違いなんですが、二章にありますね、そのことがね。だから皆さん、神は現在聖霊としてあなたに届く形として、あなたの心に入ってくる形として、無制限のキリストとしてあなたに今使わされているのです。今もキリストです。あなたのためのキリストです。 あなたのために働きます。あなたのために神を届けます。これが現在のキリストなんですね。それでこれが今主要なキリストの真理なんですけれどもね、さらに言うならば、十字架ということになるんですけれどもね。ですから真理もですね、これも新創造の、ものです。皆さん、真理は新創造のものです。私はね、真理というのは生き物のように思えてならないんです。生きてるんです。そう感じしません？もう真理はね、イエスご自身じゃなかろうかと思ってたら、そうだってね私は真理であると。そうですよ、そういうものだから、これはですね、だからこれはね、神ご自身と同じです。イエスとご自身と同じです。隠されているのです。これをね、もう単なる知性でアプローチすると必ずブロックします。これいける神がね、ダメだって言ってね、パーッとブロックします。これは、ね、キャッチャーのブロックみたいにね、入れさせない。神はわざとそうしてるんです。この世の知恵によって真理に到達できないようにしてるんです。わざとそうしてるんです。これが神の知恵だって言ってますね。これが第一コリント一章の後半のパウロのしみじみとしたパウロの、ね、記述ですよ。パウロはものすごい秀才ですからね。彼も試みたことがあるでしょう、きっとね、あると思いますよ。彼の知性でブロックされたと思います。彼もしかしその中で彼も真理に到達する秘訣を見出していったんです。で、これは皆さんできるんです。一人一人ができます。もう叩きます。あなたに神が真理を開きます。そうすると喜ぶんです。ああ、こんなあなたがこんな人でしたかってね。ね、あなたは本当はあなたの部屋で、ね、飛び上がるんですよ。本当に。そういうお方ですよね。はい。で、そうですね。例えばね、一つのシーンにね、例えばね、ああ、皆さん、とても大事な真理、今ちょっとだけ言いますね。それは主にあってっていう真理です。コリント第一の手紙一章三十節にあるんですがね、パウロはあなた方がキリストイエスにあるのは神によるのであると言ってます。あなたたちはキリストの中にあるんですよ。それは神がそうしたんですとパウロは言ってるんです。しかし、この真理は隠されています。隠されて、今どうなっているかというと、クリスチャンの挨拶の言葉になってしまいました。私もそうだけどね、主にあってという表現は挨拶になってしまいました。これは、この主にあってという非常に大事な真理がブロックされてるんです。なぜか、心がないから、何かが欠けてるから。そこでサタンが働いてるんでしょうね。神が授けたもの、神が大事にしてるもの、敵はそれをその形骸化します。形骸化するんです。形骸化して挨拶の言葉になりました。在衆、手紙の最後に書きますね。しかし、主よ、この意味は何ですかと、わからない、教えてと私は言うべきなんです。極めてこれは重要な真理です。はい。まあ、例えばね、一つの例を申し上げました。で、ですね、ここで一つの図を描きますね。真理と、真理というのは事実と似てるじゃないですか。 でも聖書では真理という言葉は特別の意味合いがありますね。ですね、私たちはこういう、まあ、地球でもいいですね、地球でもいいでしょう、ここに住んでますね、こう地球の上に住んでますね。しかしこの地球は、そして地球に属する天もそうですよ、第三の天は違いますね、第二の天はどうでしょうか。地球に属する天もサタンの支配下にあります。なぜかというと、アダムがサタン、アダムを通してサタンが旧創造に侵入する門を開いてしまったからです。アダムを通してうわーっと入ってきてしまいました、彼がね。だからここ旧創造は、そうですね、ここにたくさんの事象があります。事象、ことと現象の章ですね。事象がたくさんあります。事象というとちょっと難しいですけどもね、まあ、とにかく私の環境と言ってもいいでしょうね。環境、例えば私が今この部屋にいる、これも一つの事象だしね、この蛍光灯の、ね、あの缶はちょっと古ぼけてるとかね、それも一つの事象ですし、私の隣のうちの奥さんはちょっとあの気難しい人だとかね、これも私に属する事象だしね、でもろもろの事象がたくさんあるわけですよ。ね、何を言ってるんでしょうか。とにかくこの事象の中に事実はあります。事実はもちろんあります。事実というのはあるんです、この中にね。ちょっと熱くなってきました、ね、事実はあります。確かにね、例えば私はこの部屋の中にいるというのは、これはまあこれ事実でしょうね、これね、どう考えてもね。でもそんなに簡単に断定していいのかな、全く、多分これ事実でしょうね、事実でしょう、はい、事実だと思います、はい、だからこの、事象世界、この旧創造の中にはね、事実もあるんです、あるんです。しかしね、なんと狡猾なことでしょう。例えば事実を5つ並べてプラスして嘘にすることができるんです。例えばそうでしょ、人はなんて嘘がつくのが巧妙でしょう。自分のこと言ってるんですよ。本当に嘘をつくとなると、まあその巧妙さね、3つの事実を並べて実は嘘を提供するということがあるんですね。もう本当にそういう性質を私も受け継いでるわけです。ですからこの事象世界の中にですね、無限な、もうね、ありとあらゆるこの虚偽の意図が縦横無尽に張り巡らされていると思ってください。この事象世界、この旧創造ですね、皆さんね、信じられる、パリのエッフェル塔ね、あれをね、本当に売った人がいるそうです。そして売って大金を説明した人が本当にいるそうです。これ事実です、実はです、実は、ね、まあ本当に巧妙な話術でしょうね。まあまあ、そういう例を挙げるまでもなくですね、この実証世界というのは本当に虚偽が、その何ていうのかな、そう、虚偽に汚染されてます。何を信じていったらいいんでしょう。ハレルヤハレルヤ、なぜ私たちには真理があるんです。皆さん、ここに、ここは本当に要注意ですよ。これは要注意ですよ、本当に要注意ですよ。今挙げる時間がありませんが、ああなんとサタンは嘘つきでしょう。私も あなたはもう神に許されない罪があるとかね、もうあんたはもうダメだとか、おお、ついうっかり信じますよ。本当に。そうでしょ？もう、でもイエス様はね、サタン、悪魔について、彼のうちには真理はないと断定しました。ヨハネの8章ですかね。彼のうちには真理はありません。事実はあるでしょう。事実を100個使って1個の嘘をつくでしょう。彼はね。しかし真理はありません。ここにブロックがあります。真理はここにあります。これは上下という意味じゃなくてね、まあ、なんて言いますかね、ブロックがあります。で、私たちはここに住んでます。私たちはここに住んでるんですね。で、ここに真理に到達する。真理をあなたのところにもたらす唯一の機能があります。それが信仰なんです。これが信仰なんです。信仰は偉大な霊的な機能です。あなたはあの時、あるいはいつの間にか、イエスを信じましたね。これがあなたにとっての偉大なファーストミラクルです。あなたは感じないでしょう。ミラクルあると感じないでしょう。しかし、あなたに奇跡が起こったんです。あなたに霊が届いたんです。あなたに真理が届いたんです。あなたに真理が届いて、信じられないことを信じさせました。死んだということはね、いいですか？死んだということは、死んだんです。これはね、これは動かせない事実ですよ。死んだということ。ところが、なんと不思議でしょう。イエス様のよみがえりを信じたでしょ？大して研究もしないで。これはね、合理不合理言ったら、不合理ですよ。死は死なんです。死から蘇ったということは、実は、皆さん、クリスチャンだからね、当たり前のような顔しますが、これはおかしいんです。本当はおかしいんです。どうしてこのようなことが起こったかというと、真理世界のある要素がね、なぜかあなたに届いたんです。で、信じたんです。もう動かせないのです。もう、どうしてと言われてもね。でしょ？例えば三一の神、三で一つの神と言いますがね、こんな矛盾あります？こんな数学めちゃくちゃでしょ？しかしなぜか私たちは三一の神、アーメンって言うんですよ。本当に何の疑問もないの。当たり前でしょ？これは天の要素が、復活の要素が、霊的な要素が、神の要素が、いな、神そのものが、イエスそのものがあなたにこっそりと届いたんです。だからここに信仰ということのね、偉大な面があるのです。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。賜ったというのはね、これはあなたにもくださったという意味です。で、これは一人一人という意味ですよ。私はね、こう思ってるんです。 これは菅原説かもしれませんがね、神が私にイエス様をくださったというのは、私のどっかにポトンとね、何か小豆の粒かなんか落ちるくらいにポンと、ちょっと不安じゃないそれだと。ね、そうじゃないと僕は信じてます。僕とイエス様は人です。ぴったりと同じ、合体できるというのかな、ぴったりとこう、ね、右手と左手、こういうふうな、合うでしょ、こんなふうになってるんですよ、人というのは。で、イエス様も完全な人でしょ。だからイエス様があなたに届くんです。あなたに届いたとき、あなたとピタッとね、合わさってるんです。あなたからね、イエス様が出てこんばかりなんです、これ。何かが邪魔してるんですね。まだね。そのことは時間があれば触れましょう。後でね。そういうふうにね、賜ったという意味です、これは。なぜかというと、一人も滅びないでって言ってるから。十把人がらいじゃないの。一人一人に、イエスの全体を、一人一人にピタッピタッとくださっているんです。あんまりね、ある人がこう言いましたよ。あなたとイエスはあまりにも接近していますね。で、兄弟お名前何ておっしゃいますか。え、中尾さん。中尾兄弟、中尾さんとな、あなたがね、ま、同じ以上にイエスとあなたは同じだと。わかりました。そういった人がいます。いや、変な文だけどもね。ああ。だからパウロは言いました。思わず。ああ。もう僕は生きていない。生きているのは私でない。これが究極の愛の姿ですね。私はあなたです。あなたは私です。これほどまでに私を愛しているんです。はい。で、そのですね、その後半の3章16節ですが、これは神の真理です。神の真理です。しかし、この真理だけを神がね、天から大覚醒記で人々に語っても、何の意味もありません。ね、大きな声で福音伝えている人たちもいますけれどもね、本当に、まあ、素晴らしいことですけれども、物理的な真理を我々の耳が聞いても、あまり意味がないのです。その後半、御子を信じる者が、信じる者が、信じる者が、一人も滅ばないで、永遠の命を得る。この命を得ることに重きが僕はあると思います。御子をピタッとくださったでしょ。今度、永遠の命という名前に変わりましたけど、ね、御子を信じる者がこの命を得るためです。ここで真理があなたのものになりました。この真理がこの悪魔の嘘の中に住むあなたに現実となりました。あなたのものになりました。それは信じたからです。信仰の、だからイエス様も人を褒めませんよ。でも信仰褒めてますよね。私たち人がね、できることは信ずることだけです。本当はそうなんですね。でも神のために努力してしまいますけど、僕もね、実は、そうなんですよね、 本当にもっと主を信じたいですはい、これが信仰の機能ですね。はい、時間がないですよね。どうしましょうか。これが第一部。今序論です、序論。ここごめんなさい。でここからですね、真理に入っていきたいです。ここから真理でもね、最初に約束したもんね、もう途中で終わったらバイバイですから、あとは皆さんが真理に入り込んでください。それでいいです。真理という時に単なる事実ではなく、これはイエスご自身です。そして真理いろいろありますよ。例えばバプテスマの真理だとかですね、それはたくさんあるんですよ。どこで携え上げられるだろうかという真理もありますしね、たくさんありますけれども、でもイエスがそのすべての真理の中心であるということから、それなければいいのです。神は、真理の中心として、そして万物を支えている、万物を成立させているお方として、この我々が唯一フォーカスする一点としてイエスを与えているんです。神は偉大な神であり、神の創造はこの無限です。地球上の砂の数の総計よりも宇宙にある星の数がはるかに多いんです。そうですよ、嘘じゃないの。これ神がお作りになった万物はいかに偉大で壮大でしょう。しかし皆さん、壮大であればですね、これを豊かさと表現しますね。あ、必要以上にあるということが豊かさなんです。そうでしょ。本当は問わ必要だったら問わればいいわけでしょ。でも100あれば豊かさなんですよ。しかし豊かであればあるほど、もしもその豊かさを統一するフォーカスする一点がなければ、これがカオスです。これが混乱です。これが敵から来るのです。この争奪であるとも言えるんですね、実は。で、このフォーカスするただ一点として、このナザレの大工がいるんです。この小さなお方がいるんです。この一点に全てはかかって、エペソ書ではどうですか、万物一切のものは彼に一点にその集められているという言い方をしてますね。で、この豊かさと統一、あるいは整頓と言ってもいいでしょうね。整頓したものが美しいでしょ。ね、メス、ごちゃごちゃしたもの。本当に見たこともないよね、自分の部屋みたいだけれども。ね、見たこともないでしょ、自分の部屋散らかってるところ。もう快感味わいたいから片付けるんですよ。ね、で片付いたら、あるべき姿だとこう感じます。ね、神は万物を創造されて、これがカオスになったらなんと大変でしょう。一点キリストが万物を統括しまとめています。サタンはこのカオスの中の1点2点3点4点を我々に提供するのがサタンです。そして私たちをカオスに導きます。私たちは魂の人ですからね、本当にいろんなものが好きになります。ある一定期間はいいですよ。しかしある時にカオスが訪れます。そして死も訪れてきます。おかしい、助けてと言ってイエスに戻ります。その瞬間このフォーカスの一点から 整頓が始まります。皆さんその経験してますでしょ。僕は何回も経験しますよ。本当にそういう経験の豊富なものですけれどもね、本当によく覚えてます。ある時に、はあ、私はもうこの世を楽しもうそういう時もありましたよ。しかし苦しくなるんです。こっちで楽しん、この辺どっかで楽しんだけど、もうこの辺からね、助けて苦しいと言ってんのね。この辺楽しんでたけどね、もうこの辺で苦しくて、助けてってね、誰に助けてて、イエス様に助けてって言ってるわけね。そして主よ、あなたしかありませんって言って、一点キリスト、この宇宙のフォーカスに焦点を当てるときに、当てた瞬間、僕はこのことは明確に覚えてます。その瞬間、あの日あの時あの瞬間、ピューッとね、私から整頓されてきました。わかるの、ピューッとね。いや、ちょっと私の特殊な経験かもしれませんね。これはね、それは不思議ですよ。イエス様がそういうお方なんです。一人あなたの中でこのフォーカス、そしてその混沌を整頓へ、統一へ、美へ、美しさへ、そうでしょ。統一があって美しいんですよ。そうでしょ。原理があって数学も解けるわけ、ね、公理公式ちゃんと理解してれば、どんな公式だってパパパと解けるわけでしょ。もうどんな問題でもね、うん、そうなんですよ。これだから、皆さんどう思います。これが宇宙の成り立ちです。で、この宇宙に何があろうとも、神はただ一点ね、フォーカスするただ一点があるはずだと思うでしょ。あるはずですよ。おかしいよ、なかったらおかしい。そうでしょ。それがキリストなんです。しかしこのキリストは隠されているんですよね。はい。で、これがね、ちょっと一つの事実として、一つの真理として紹介しました。万物は御子にあって成り立っている。一切のものがキリストにあって一つに集められている。あるいは、着せしめられているという意味ですね。はい。それでは、キリストの十字架というときに、キリストの十字架というときに、3点が必要でしょうね。一つは、十字架上でキリストが裂かれました。パン先のパンをあなたはしっかりと裂いてほしかったですね。ミリミリっとね、裂いてほしかった。キリストは十字架で神に裂かれ、もう一つ、キリストは血を流されました。血を流す。最後の一滴まで流され尽くしたと思います。最後の一滴まで。だから皆さんね、これは信じるか信じないか。イエス様は今、血を持っていらっしゃらないという説もあります。これはさておきましょう。とにかく、ね、とにかく血を流されました。そして死なれました。この3つとも全部重要です。まず裂かれたという面ですけれどもね、これが復活につながるわけです。アダムの物語ご存知ですよね。言う必要ないかな。ね、アダムが深く眠らされました。イエスが深く眠らされました。このイエスの十字架のこの面においては罪は関係ありません。そうでしょ。この面においてキリストが裂かれたことは、神が神の命を我々に分与する、神のすべてをあなたに与えるという 神の当初の神の願いから来ております。アダムが裂かれた時にアダムは罪を犯してませんでした。しかしそのあばら骨、これは骨を命を表しますね。で、ローマの兵隊がイエスの足を折ろうとしたけれども、イエスは死んでいたので、折らなかった。これ皆神の主権の中の配分です。神がそのようにイエスの骨を守られました。イエスの命を守られました。イエスの命は全く健全な姿で、我々のために、アダムのために、エヴァのため、ごめんなさい。エヴァのために、イエスから取り出された命によって、私たちが誕生しました。それが私たちです。イエスから出てきたんです。イエスが眠らされて、裂かれて、神がそこから命を取り出して、それを私たちに復活として、この命を私たちの一人一人に分け与えられたのです。これが裂かれたという面ですね。これが復活につながります。神の命です。滅びるはずがないです、皆さん。私たち、あなたがもし滅びるんだったら、その時神が滅びる時です。ありえない。ありえない。もうすでに永遠の命を得ました。次、血を流した面ですけれどもね、皆さんね、この血を流した面はこれよく贖いと言われますね。贖いで、贖いというのはクリスチャンが分かっているようにして使うんだけれども、まずあんまりね、この世間で使わない言葉でしょ。時々使いますけれどもね、難しいでしょ。で、そのまま受け継いでクリスチャンも使うんですが、当たり前のように使ってるんですが、案外わからないのね、意外にね。よくそういうことがよくあります。ですから皆さんね、わからなかったら、神をわからせてと言うべきです。から先ほどから習うのもいいですけれどもね、あなたに、真理を叩く。真理を見る。真理を、求める。十分な能力があります。で、この贖いなんですけれどもね。私はね、これは、支払いの問題だと思います。支払いです。で、ここに、お金。お金の支払いという概念があるんです。まず昔貝がお金でしたからね、貝がお金でしたから、これお金っていう意味ですよ、お金です、ね、お金これ多分ね、人の意味があるんじゃない、これ人お金、そしてこれはどういう意味なんだろうね、またここにお金ですよ、そうでしょ、あがない。これがあがないです。で、あがないの、あがないというのは支払いの問題です。で、簡単に早く言いましょうね。これはね、ですから、あがないの問題は、厳正な、冷静な、客観的な支払いの問題です。ですから、誰が誰に何を支払ったか。で、その支払いの成立は正当かどうかということを吟味するべきなんです。これは決して、なんて言いますかね、この感情に訴えてね、涙を流せばいいことではありません。贖いの問題を涙の問題にするだけではダメなんです。それは涙という感情は起伏があります。問題は事実です。ですからこの事実、神が一体何をしたのか、何を支払ったのか、何に対してどれだけの価格を支払ったのかということがポイントなんです。で、ここにちょっと書いてますけれどもね、まずもう平易な言葉でやります今日はね、まず罪のための罰金ですね、罰金。そして、 身受けのための身の代金です。ちょっと難しい言葉がありますけれどもね。で、罪のための罰金という時に、まず神の義に対する支払い。これはだから、自分に対して自分が支払ったということでしょうね、これはね。もう一つは、サタンの訴えに対する支払いでしょう。そして、意は、身受け。これは、対サタンです。サタンの、に対する、身受けの、支払いの、身の代金なんです。そうですね。これもね、菅原先生、ちょっと言いますね。まあ、時代劇によく出てくるシーンじゃない、江戸時代にね、農村のね、貧しい農家、もう日中もさしてもいかない、朝食べるお米もない、仕方がない、ね、その時に暴力団の頭が、娘を売りなさい、ね、で、娘を買って行きます。ですからここに、合法、ある意味で合法が成り立ってるんです。ね、サタンにも法律があるっていうのかな、ヤクザにも法律がある、ここにある意味で低レベルの法的な支払いと、この成立があるでしょ。金を払って娘を連れていくんですよ。で、娘は本当にひどいことをさせられて、本当にしたくない罪を犯せられて、まあでも甘い言葉もあるかもしれませんね。綺麗なおべべは江戸に行ったら、綺麗なおべべ着れるよ。おいしいご飯も食べられるよ。ね。嬉しいと思う時もあるかもしれない。ね。ある時点まではちやほやされてね。かもしれない。しかしその実態は、本当に悪辣な、ね。その、大親分のひどい陰謀がそこにあるわけでしょ。本当に犯すのは毎日罪です。そして身柄が拘束されます。ついにはボロボロになります。ついには捨てられます、ね、でこれがその娘さんの姿ですね。で、罪のゆえに売られたという言葉あるんですよ。パウロは書いてますよ、ロマ書の中に。罪に売られたという言葉あるんです。私たち売られたんです。私が売られたんです。そしてそこ、これどうやって解決しますか。このね、時に解決はね、ここに書いたように、それは身受けのための身の代金なんです。はい。それで、ねえ、誰にしましょうか。誰でもいいんですがね、素晴らしい殿様かもしれないね。まあとにかくね、殿様が、もう素晴らしい殿様が現れてね、そのヤクザのところにある時、立派な籠が乗りついて横付けされてね、もう大名がね、大名が来て、もう億万両、千両箱が10個くらいね、ガバッとそのヤクザの前にね、もう並べて、今日限り私はこの娘を身受けします。これが支払いです。これ文句ないでしょ。億万両でしょ、ね、ここにだから罪という時に罰があるのです。罰があるのです。で、そこに支払う代価というものがあれば成立するんです。ね、戻しましょう。で、ここに、このね、皆さん新改訳でしょうか。新改訳の聖書にはですね、あっと驚くこと、御言葉があるんですね。これこっちの方がギリシャ語に忠実らしいですよ、どうもね。神がご自身の血をもって買い取られた神の教会って言葉があります。本当に口語訳ちょっと違いますけど、神がご自身の血をもって買い取られた神の教会。ここに支払いが出てきます。 で、その代価は、その支払った、その代価はご自身の血です。さあ皆さん、この成立は合法でしょうか。あのね、皆さん疑うとき疑った方がいいですよ。本当に。うん。だって解決した方がいいんです。神の前に。ね。これ合法かどうか。これでサタンが来るんですよ。うん、本当に。私疑わせるんです。で、支払ったのはお金じゃなくって、巫女イエスの恩賜ですね。さて、これが成立するかどうかで、もちろん成立するんですけど、ちょっと考えてみましょう。ここでまた菅原兄弟はね、大胆なことが言います。本当にね、大胆なこと言いましょう、皆さんね、本当に。神の値段。神の値段ってこと、僕はあえて、こんなこと言った人いるでしょうか。知りません。私、あえて言います。神の値段を決めましょう。そうでしょ？値段が問題でしょ？私も考えました。ある時に答えが来ました。神の値段、これは神の価値と言ってもいいでしょう。ペテロもその観念導入してますよ。尊い、キリストの尊い恩賜と言ってます。簡単に言ってます。しかしここに価値の概念が導入されてます。神の値段、神の価値、人の一人の値段は地球よりも重いってかっこいいこと言った人いますけどね、まあ、それはこっちに置いて、神の値段、ある時答えが来ました。何でしょう。一つの言葉しかない。それは無限です。無限、無限です。どうして神の金額を言えるでしょう。神の値段、無限です。無限というのはここまでですと。でもあるんです。ここまでです。まだあるんです。無限です。あえて言うならば無限です。無限、その神が、神の指じゃないですよ、代価にしたのはね。アンドロメダ星雲1個とかじゃないんですよ。神の創造物じゃないですよ。神が代価として提供したのは、神そのものです。無限な、その無限のものを提供したんです。そうでしょ？どんな罪の代償があったとてですね、人の命、まあ死刑ってありますけどね、この世のことを問題にすることもないでしょう。極刑と言いますけれども、命以外ないでしょう。もう一つ、私たちは被造物です。どうして神が、神を創造した者いないでしょ。どうして神がね、被造物のためにご自分の全部を投入するんですか。私これね、支払いの問題で冷静だと言うんだけれども、ここに来るとね、ちょっと来ます。いつでもね、来たんだ、どうもね。どうしてそこまで。ある時私、ずうずうしいから考えましたね。神よ、これは過剰支払いじゃないですかって。ね、そうじゃない？被造物だもの。私が作ったね、あの山の小屋。あのために私命捧げません。 そんなバカな。どうしてそこまでするんですか。もしもね、皆さん、もしもですよ、私たちが哀れな罪人だからかわいそうに思って神が代価を払ってくださっただけだとするならば、どうも僕は過剰だと思うんです。そうじゃないかな。ね、文句があるなら後で教えてくださいね。ちょおかしいよ、すがらけないって言ってください。でもね、ああ今日ね、お風呂に入ってましたね、朝。神は私たちが哀れな罪人だからご自身の命までも注いだじゃないんですね。私を愛するから、もちろんそうです、ね、私たちが価値があるから、もちろんそうです。具体的に言うとどういうことでしょう。私たちは二つあると思います。彼の体だからです。そうでしょ。イエス様と私たち、そんなに一つなんです。体と頭、どうやって分けますか。パウロはクリスチャンを迫害したときに、イエスがサウロ、なぜ私を迫害しますかと言いました。あなたの苦しみはイエスの苦しみです。あなたがの悩みはイエスが感じています。体はそういうもんでしょ。体、小指がね、小指だから我慢しろと言えません。痛い時は虫歯一本、もう一本くらいどうだっていいだろうと我慢できませんよ。私たちは彼の一部です。私たちは彼です、ともパウロはあえて言ってますよ。もっと愛の関係、それゆえに私たちは彼の花嫁です。花嫁だったら、花嫁だったら投入するこの世の夫もいるかもしれないね。ものすごい愛する夫だったらね。皆さん笑うんですか。そこはね、まあそういう人もいるかもしれません。わかるじゃないですかね。花嫁、永遠に愛の対象だから、もっと言えば自分だから、神は自分だから全てを投入したんです。何を投入しても惜しくない。それが私たちです。教会です。死なれたという面ですがね、はい、まあ音痴ですがね、音痴ですが、私今言いましたけどね、皆さんね、サタン、これだけ言っても皆さん必ずサタンの嘘はこれから聞きますね、聞きます、必ず聞きます。サタンはそんな名前優しくないですよ。そういう時ね、言ってください、冷静に。なかなか泣く必要ないよ。あんたもう呪われてるね、サタンに対して。支払い済みだけど。証文、うん、私はその血を見てあなた方のところを過ぎ越そう。御子イエスの血は全ての罪から、全ての罪から、あの罪、この罪、明日の罪、昨日の罪、100グラム身の全部、100トンの罪全部、全ての罪から私たちを清めます。証文、サタン見えない。神の言葉を 提供するのが一番です。最後あの死なれたという面ですがね、ああ時間いいでしょうかね。そこに書いているかな、あのアダムの3つの姿って書いてます、書いてます、アダムの3つの姿あります、はい、はい、あのアダムさんと関係があります、この話はね。で最初のアダムがいました。でアダム、これも一点なんですね。でここからこう子供がねこうなるわけでしょ、子孫がね、こうで私たちどこにいるんでしょうか、この辺にあなたがいるでしょうねでこれアダムです。そして聖書では最後のアダムという言葉が出てきます。不思議ですよこの言葉、最後のアダムが出てきます。これイエス様のことですけどね、だからここがアダム、ここもアダム、そしてこの部分ですね、私たちも実はアダムです。あのアダムさん見たくない、アダムさん 見に行きたくない、行きましょう、別に行く必要ないんです、もうここにアダムいます、まさにこういう人です、何も変わらない、そっくりそのままです。あの最初のアダムと私ね、ピタッと合わさります、同じことを考えてるんです、同じ悪いことをします、もう全くアダムです。これあの生物のね、神のこの遺伝の神が断固として守ってる原則なんです。同じものが現れる。でこれにサタンはあのちゃちゃ入れたでしょ、変わっていくんだと。でも神はここ指示してます。だからあのアダムとこの唐沢アダムは全く同じです。だから私は完全なアダムで、私はあのエデンの園にいたことがあります。私の先祖は菅原道真ですが、菅原道真が太宰府に流されました、はいね、時の権力者によってね、菅原道真、だから私はあの菅原道真の腰の中で太宰府にいたんです、いたんです。この最初のアダムと同じアダムがうわーっとただ拡大しただけです、拡大しただけですね、拡大したんですここにね。で、これはだからアダムの体とも言えるかもしれないね、あるいはアダムの、拡大、ね、私山の中にいますけれども杉一本ですね、これは同じですよ、この杉、 あの杉と100年前の杉と同じなんです、ね、だってそうでしょ、杉一個の種の中に無限の杉が入ってるでしょ、違う、そうでしょ、植えればそうなるんですよ、無限の杉が入ってるんです。この無限の杉はみんな同じで、巨大な杉とも言えるし、最初の杉だとも言えるしね、そうも言えるんです。でイエス様はと言いますとですね、最後のアダムと言われてます。で最後のアダムという言うならばですね、地球の最後の日に最後に地球上に残されている人間という言える、そんな変でしょ、そんなことね、そうじゃないの、イエスのことを最後のアダムだと言ってる意味はこういう図になります、こういう図になるんです、こういう図になるんです。でアダムから出てきたもの全部受け継いで、全部受け継いでイエスに到達しました。だからあのルカの福音書を見ますとね、アダムがあってイエスになっています。イエスとアダムが両端にあって中の系図があります。こういう図なんです、ね、でこの思想はパウロの思想なんです、ね、でですね、うん、はい、これで、ですね、このでアダムから受け継いだものが全部こう伝わってきまして、ここに到達したでしょ。で 聖書はパウロはヨハネは大胆な言い方しました。例えばヨハネは、言葉は肉となったと言いました。ヨハネ福音書一章ですね。言葉、これイエス様ですよ。あの天地を創造したのは言葉だって言ったでしょ、ね、だからこの言葉が天地を創造したんですよ。その言葉、永遠の昔から神と一つであった言葉は神であった、その言葉が肉となったと言ったんですよ。ヨハネは体でなくて肉ですよ。パウロも神は肉において現れたと言いました。神は肉において神が現れた。人として現れた。本当に深い真理です。私あの言い尽くすことできません。肉において神が現れた。ヘブル書では彼も私たちと同じように血と肉に預かっていると。血と肉ですよ。だから正真正銘の肉として、この系図の末端として、この系図からの一人の人です。そうでしょ。だからパウロはコリント書の中であえてアダムと言ったんです。これアダムです。イエスは完全なる人です。完全なるアダムです。もちろん罪はないです。その内側の霊は守られています。しかし彼はアダムの末、女の種、女の末、私たちと同じ血肉を持った方として十字架に行かれたわけです。だからこれは末端のアダムとも言えるでしょうね。またウォッチマニー兄弟はですね、このことを、このアダムは全人類の総計だと言いました。総合計だと言いました。だからイエス、あの十字架についたあのイエスに私たちがいるんです。そうでしょ。さっきの遺伝の原理からしてそうなんです。全部がここに集中されて、ここにイエスの肉の中に私たちもいたわけです。神の知恵がここにあります。この全宇宙に浸透してしまった、汚染し尽くされてしまったこの汚染を除去する手立てが神の知恵として十字架です。あの十字架で除去は本当にマイナスです。除去です。だからあのイエスが十字架についた時にね、群衆は覗けと言ったんですね、覗け、十字架につけろっていう、また別のね、言い方で、覗けって言ったんです。で、これは、彼らは、知れずにね、覗いたんです。覗いてしまったんです。で、これがね、神の、神が、旧創造を除く手段でした。イエス・キリストにあって万物は支えられていますからね。イエス・キリストによって万物は創造されましたから、イエスが除かれた時に公的に万物も除かれたわけです。これは神の目から見て法的な自信のある事実が成立したわけです。イエスはくしくも十字架の上でね、すべてが終わったと言いました。 すべてが終了しました。肉にある新創造が墓に入り、キリストの体新創造として復活したと書きました。神は本当に徹底する神ですね。本当にさっきの賛美の中にありましたけれども、本当に解決しました。神の御神を見て一掃されたんです。そして体が墓に入りました。ごめんなさい、肉が墓に入りました。そこに万物も入りました。私の嫌なあの面この面いな、私そのものが入りました。私そのものが墓に入りました。そこにくるめられた彼の服がありましたよね、墓の中に。本当にそこにまとまって、旧創造はそこにまとまってあります。それはすべての終わりじゃないよ。それがいつか火の池に入る時があります。そこにまとまれて梱包されて、旧創造は墓に入っています。ここで一つの大きな神の技が達成されたのです。それは新創造を導入するためです。この新創造、この体が復活しました。復活しました。その時にもう、復活の要素ですね、復活の要素、それは神ご自身であり、神の命であり、永遠の命であり、霊のものであり、不死のものであり、そして隠されたものとしてここに復活したのです。なんと壮大な新創造でしょう。しかし隠された新創造でしょう。これを私は門を叩いて、この新創造を発見して、この新創造を愛し、この新創造のように神を賛美して、この新創造のために私たちを捧げていくべきです。ああ、主よ、どうしましょう。はい、エーメン。うん、ちょっともう時間ね、リミットだと思います。またもし機会がありましたら、こういう機会もあるかもしれません。また山にもいらしてください。山でじゃあね、山でね、本当に私歩いて祈るのが好きでね、本当に一人でね、本当にね、この恍惚状態でね、山を一人で歩いてるんですよ。向こうから人が来たらびっくりするでしょうね。もうある時は寝転がってね、結構ね、神を賛美してます。はい、そういう私を訪問してくださってもいいですしね、またの機会がありましたら、また機会を持たせてください、ね、いいでしょうか。はい、はい、
ちょっと祈りましょう。Lord Jesus. Oh yes, Lord Jesus. Oh hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Oh yes, 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 yes. Oh, 主を感謝します。おう、主よ、あなたは肉となられた、肉において現れた神であることを感謝します。主よ、神が人になる、いかに私たちの思いを超えることでありましょうか。主よ、あなたがあえてこの弱い肉をまとってくださったことを感謝します。受肉した神であることを感謝いたします。私たちの思いをはるかに超える御業であることを感謝いたします。何故に主よ、あなたが被造物をまとう必要があるのでしょうか。それは新しい創造を生み出すためであったことを感謝します。エヴァがアダムが眠らされている間に生み出されたように、私たちも第二の人、最後のアダム、キリストが眠らされている時に、その脇腹から流れた血と水によって生み出された新しい創造であることを感謝いたします。 そのために神は全てを注ぎ出してくださったことを感謝いたします。あなたが旧創造の最後として全てを終わらせてくださったことを感謝いたします。私もそこにいたことを感謝します。私も十字架につけられたことを感謝いたします。あなたは第二の人として復活したことを感謝します。あなたは死によって縛られない人であったことを感謝いたします。あなたが勝利の主であることを感謝します。新しく新創造を生み出してくださったことを感謝します。私たちは今や古いものから解かれ新しい創造とされておることを感謝します。ただ信じることができますように。お言葉通り信じることができますように。私たちの目の前の事実によって振り回されることがないように。私たちの直面する事実はサタンの偽り、この世の偽り、また私の肉の偽り、主よ、それを私たちは直面しますが、主よ、あなたが真理であることを感謝します。真理なるキリストが私のうちにおられることを感謝いたします。主よ、あらゆる時にあなたに戻ります。あなたに転機いたします。内なるキリストに逃げ込みます。私たちの人生の高き櫓、また荒海における怒りであることを感謝いたします。この方の中に深く入ることができるように、主よ、あなたが私たちをご自身へと引き寄せてください。私たちの希望、内なるキリスト、私たちの道、内なるキリスト、私たちの真理、内なるキリスト、すべては内なるキリストであることを感謝します。すべての解決、すべてのコツ、すべての秘訣、すべての人生の目的、私たちのフォーカス、キリストであることを感謝します。扇の要としてあなたがすべてをまとめてくださることを感謝します。私たちの人生がこれまでめちゃめちゃであり、混沌に満ち、バラバラであり、それによって私たちは翻弄され、また傷ついて、主を嘆くときにあなたに転機いたします。キリストがそこに要として全てをまとめてくださることを感謝します。これまでバラバラであり、混沌であり、無意味であり、ナンセンスであり、乱雑であり、何の益もなかったことがあなたにあってまとめられることを感謝いたします。すべてがあなたにあって整理されることを感謝します。すべてがあなたにあってはめ込まれることを感謝します。そしてバラバラであったジグソーパズルが一枚の絵を完成することを感謝します。それはキリストであります。キリストがそこに描き出されることを感謝いたします。どうぞ今私たちの人生の全ての場面、今までの経験、これをキリストの祭壇に置くことができますように。私たちは何もできません。私たちは無力であります。私たちはただ死にとどまるのみであります。祭壇に置くならば、キリストがそれを聖なる炎で焼き、そして新しい創造として干からびた骨を立て上げ、内臓を備え、皮膚を張り、そして一人の新しい人を立て上げてくださることを感謝します。あなたの息吹によって立ち上がることを感謝します。どうぞ主よ、この谷底にあるバラバラの骨の幻を見ることができますように。誰がそれを復活させることができましょう。あなたはできるお方です。今までバラバラの骨、今まで干からびた骨、今まで惨めな状態、しかしあなたの前にそれを置くとき、一人の新しい人が誕生することを感謝いたします。私は誠のエヴァであります。 キリストにとって骨の骨、肉の肉であることを感謝します。あなたの息を吹き込まれて生きるものとされたことを感謝いたします。あなたが復活の初歩であり、私たちはそれに続くものであります。依然この体は古いものであります。トラブルを起こし、またいろいろな欲求を持ち、これが足を引っ張るものであります。この地上の幕屋でパウルはうめいていたように、私たちもうめきます。しかしこの体がいつかあなたと同じ栄光の体へと変えられることを感謝いたします。その日を待ち望みます。神の子の出現を待ち望みます。どうぞ主よ、この被造物がうめきを持って神の子の出現を待ち望んでいるとある通り、私たちもそのうめきに預かることができますように。まことの花嫁をあなたが備え整え、ご自分へと迎えてくださるその日を待ち望みます。私たちのすべての希望をそこに置きます。目先の人生の成功、目先の人生の何かではなく、そこに置くことができますよ。ハレルヤ。私たちの運命は決まっております。そこから逃れることができないことを感謝します。あなたの花嫁として立てられることを感謝いたします。その日を待ち望みます。主よ来たりませ。私たちはあなたの再臨、あなたの来られる日を待ち望みます。どうぞ主よ、私たちができることをあなたに明け渡し、あなたに服し、あなたに信頼し、あなたに任せ、そしてあなたによって立て上げていただくこと、あなたの中にとどまること、これが私たちのすべてでありますように。それぞれ少しお祈りください。おーハレルヤ、おーイエスイエスイエスイエス、おーハレルヤハレルヤ、おーママハヤラマサンドバー、おーイエスドボヤラマサンドバー、おーこの幻に預かり、御言葉に掲示されている私たちの運命を見ることができるように、目先の事実によって振り回されることがないように、真理によって私たちの人生が立て上げられるように、あなたに委ねます。あなたに明け渡します。受け渡すように、ただ主に身を置くように、そして主よ、どうぞあなたの死と復活に預かることができるように、主はあなたの死にとどまるならば命によって復活し、それが人々に命を与えることを経験することができるように、主よこの十字架にとどまることができるように、主よあなたの死にとどまることができるように、主よあなたの全てを明け渡します。
写真的な幻の言葉があり、主よ、その中を歩むことができるよ。事実でなく真実に歩むことができるよ。あなたのなしてくださった御業の中にとどまることができるよ。
私も復活しました。どうぞこの命の新しさ、復活の領域に生きることができますように。主よ、私たちがますますあなたの死を願うことができるように、その甘さを知ることができるように、命の経験を味わうことができますように。
And in front of the Lamb, they were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. They cried out in a loud voice.
Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and
to the Lamb. All the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures.
顔を地に伏せ、神を拝していった。アーメン。賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、権威、私たちの神に永遠にあるように。ハレルヤ、ハレルヤ、ロー、Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I thank you.